皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。突然ですが、今日は皆さんに質問をしてこのメッセージを始めたいと思います。まず今日はウェルカムでね、キャンパスミニストリーの4人の兄弟たちが話してくれました。インスパイアされましたね。質問はこうです。今日のキャンパスの人たちにもちょっとつながるんですけれども、今朝皆さんはなぜ今ここにいるんでしょうか。非常に簡単な質問なんです。今日この日曜日の朝11時になぜ皆さんは今日ここにいるんでしょうか。心の中から出てきた正直な思い、ちょっとノートを持っている方は書いてみてください。今日なぜ私はここにいるんでしょうか。いろんな答えがあると思います、ね、友達に無理やり連れられてきたから、ね、先ほどのキャンパスの、ね、男性でそういう方がいました。いいんですよ、正直に書いてみてください。まあクリスチャンだから一応教会に来ないといけないというふうに思ったから、それでもいいですよ、正直にこう書いてみてください。日曜日は教会に行くことにしているから、ね、何でもいいです正直に書いてみてください。大体皆さんノート持ってる方は書きました。皆さんそれぞれの自分の答えね、考えすぎないでください。正直に今自分の心から出てきた答えですご訪問者の方はおそらく、まあ、お友達に誘われたからとかね、そういう答えをされているかもしれません。それで全然結構だと思います。今日はクリスチャンの皆さんに特に質問したいんですよね。今日皆さんがなぜここに来ているかということが、もし自分が日曜日や教会に来ないといけないと、あるいはまあ習慣になっているから、来るべきだからということであったら、そこでちょっと一回立ち止まってほしいと思います。私が聞いているその質問の意味は、なぜあなたはこの礼拝に来ているのかという、そのなぜの部分です。私たち日本人は世界中の人々にハードワーカーな人々として知られています。非常に勤勉な人々だというふうに知られています。日本の社会もそのハードワークをするということを要求し、それを美徳としています。ですがここで立ち止まって考えてみたいことは、そのような仕事ややるべきことというのは時に最も大切なことからの逃げ道になっているという側面があります。最も大切なこと、私たちの最も伝えたい大切な価値観とは何でしょうか。今日は大勢ね、そちらの方に特に外国人の方々がね、座っていらっしゃいます。日本人は分かりにくいというふうによく言われるんです、ね、どうでしょうかね、そちらの方々、日本人は分かりにくいですか。どうでしょう、頷いてます。どうですか。いや、そんなことない。日本人は分かりにくいですか。読みづらいですよね。ね、ニコニコしてね、ケビンさんとティナさんもね、うなずいてますね。ありがとうございます、ね。私たち日本人は何をするかということは得意なんです。何をするか、これをするべきということ、何をするかということは得意だと思います。ですが、なぜそれをしているのかということを伝えるのはものすごく苦手だと思います。何をするかというのは実は簡単なんですね、ただすればいいです。これをする、 でもなぜそれをしているのかというのは、それを伝えることは本当に心で信じていることがなければ伝わりません。私たちは立ち止まって最も大切なことに向き合うということが極端に苦手なのではないかなというふうに思っています。多くの場合、私たちは立ち止まる勇気と信仰を持っていません。何をするべきかということが、なぜそれをやっているのかということよりも大きくなってしまうことが多いのではないでしょうか。なぜということよりも何をするかということの方が、私たちの意識が奪われていってしまう、そういう人生を私たちは今日送っていないでしょうか。仕事やるべきことというのは確かに大切なことでしょう。私たち日本人はほとんどの場合、仕事と言われたら、あ、じゃあしょうがないよねというふうに言います。そうじゃないですか。仕事があるからと言われたら、ほとんどの日本人は、じゃあしょうがないよね、大変だね、頑張ってというふうに言うんです。でも本当に仕事だったらしょうがないでしょうか。私たちの人生はいつ終わるか分かりません。命と死というものを前にして、皆さんは仕事だからしょうがないと言えるでしょうか。限られた時間というものを前にして、仕事だからしょうがないと、果たしてそれは本当に自分自身に対して納得のいく答えなんでしょうか。何かをしている方が、なぜそれをやっているかを伝えるよりも簡単です。簡単だからそれに逃げてしまうんです。なぜということを伝えるためには深い理解が必要になります。何ということに偏りがちな自分を常に立ち止まって修正する勇気が必要です。なぜというのは、別の言い方をすると、自分は何を信じているかということです。何をするべきかということに支配されて生きると、やるべきことがなくなったときに何も残っていないことに気づかされます。多くの人々は人生が終わるときにそれに気づくことが多いのではないでしょうか。私はこう思います。クリスチャンという人々は、何ということよりもなぜを大切にして生きる人々である。なぜ私たちは日曜日に礼拝に来ているのか、そのなぜを理解しないで何かをやるのは実は楽しくないんですよね。そしてそれはだんだん動機を失って続かなくなってしまいます。今日は私たちクリスチャンにとってはもちろん、人類にとっても最も大切ななぜということについて学んでいきたいと思います。使徒言行録の2章36節から42節。使徒言行録の2章36節から42節。日本語の新共同訳の聖書をお持ちの方は216ページを開いてください。使徒言行録の2章の36節から42節をお読みします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、 私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。使徒ペテロがイスラエルに集まったユダヤ人たちに説教をしているシーンです。その説教の中の核心部分が今読んだこの聖句です。ペテロの説教の核心とは何であったのか。あなたが十字架につけて殺したイエスが救い主であるというメッセージです。クリスチャンの人であれば、この言葉の意味をあるときに理解したわけです。私はイエスを殺してなどいないと思う人は、自分の罪というものを理解していない人です。クリスチャンであっても、クリスチャンの方にもあえてもう一度この質問したいと思います。今日あなたはイエスを殺している罪人なんでしょうか。かつてイエスを殺すような罪人であったけれども、今はそうではないと思ってないでしょうか。もしクリスチャンの方々が今日自分が罪人ではない、自分の罪が見えていないというのであれば、今イエス・キリストは私たちの救い主になっていないということを意味します。自分の罪を知らないということは自分自身を知らないということに等しいです。今年私は父親になりました。娘が我が家に来てからいろいろ考えさせられることがあります。いろんなことを勉強することになりました。それぞれ親になるという経験をされた方は、初めての体験でいろんなこう勉強をされていくことになると思います。私にはその親となるという勉強プラスアルファのものが与えられました。その理由は、自分にとって未知のダウン症という病気を娘が持っているからです。そのダウン症ということについて、いろんなことをやっぱりこう自分で調べたり学んだりするようになってきました。その中である衝撃的な事実に私は出会うことになりました。日本では出産前の胎児の検査で遺伝子染色体異常が発見され、ダウン症の可能性があるとされた場合、97% の妊婦が子供を中絶をしています。97% の母親が自分の子供に遺伝子染色体異常がある ダウン症の子供が生まれるという可能性があると判断した段階で中絶を決断するわけです。海外においても 90% 以上が中絶をしているという統計が出ております。私がこのことを話している理由は、中絶をした女性やその家族を非難するためではありません。私がこのことを話している理由は、私自身の罪というものに向き合うためです。私自身、神様を知らずにいたら間違いなく自分に不都合な妊娠をした女性に中絶をさせ、胎児に異常があると分かったら中絶を選ぶ人間であるに違いないと思っています。私自身がダウン症やさまざまな障害に対する偏見を持っていました。今でもまだ持っているかもしれません。しかもダウン症の娘を養子にするという機会がなければ、私はそのことにすら気づいていなかった人間です。私にとってはほとんどのことが他人事、自分のことになって初めて気づく、なんて高慢で愚かな人間なのかなというふうに思います。私は自分の都合のためには人の命も神の子の命をも奪うものである。自分の本質は本当に恐ろしい罪人である、そのように思います。こんな自分のためにイエスは十字架上で私の身代わりに死んでくださいました。その愛は私にとって決して忘れてはいけないものです。その愛を忘れて生きることに私にとって何の価値もありません。私はそのために生きる。それこそが人生で私が伝えたいこと。私が今なぜ生きているかということの理由であると思います。今年はこれを伝えたい思いがさらに強まった年だと思います。こんな私をパパにしてくれた娘の存在に感謝をしています。神様を知ることができて私は本当に感謝をしています。かつてダウン症について偏見のあった私が、今はこの子はダウン症だからこんなに可愛いのかなと本当に思っています。親バカになってるんです、ね、今日通訳をしてくださってます秀君ね、ありがとうございます、ね、親バカって英語でなんて言うんだろうって聞かれました。多分ないんですよね。難しいですよね。親バカ。ね。stupid parent。ね。バカな親。ね。まあ、そうなんですね。バカなんですよね。うん、もう、子供を客観的に見れないんですから、もうバカなんですよね。うん、ダウン症の子供が可愛い。多分日本のほとんどの社会の人から言われたら、この人バカじゃないのって私思えるかもしれないです。でもそれでいいと思っています。私はもうそれで最高に幸せなんですから。その心も神様がくださったものだと思っています。神様を知らなかったら、クリスチャンになっていなかったら、こんなに素晴らしい恵みを私は味わうことができませんでした。すべては神様の奇跡です。悔い改めによる恵みです。かつての自分であったら、娘に障害があるということを恥ずかしいと間違いなく思ってたことだと思います。私たち日本人は恥の意識は強いんですけれども、罪の意識が弱い民族です。実はそれこそが悲劇を生む最大の理由ではないかというふうに思います。 恥の意識が強すぎて罪を認められない。恥というのは人に対するものです。罪は神様に対するものです。人に対するものと神様に対するもの、どちらが大切なんでしょう。恥の意識に支配されるよりも罪に真剣に向き合うことこそが大切なことです。神様の前で自分の罪に向き合えた人は幸いです。なぜならキリストの十字架の愛のメッセージを受け取ることができるからです。幸いなユダヤ人たちがこのペテロの説教を聞くことができました。彼らはなぜ幸いだったか、このペテロのメッセージに心で反応することができたからです。信仰を持って自分の罪を神様の前で認めることができました。ペテロはその彼らに対してこのように語ります。38節です。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペテロのこの語ったメッセージ、これこそが人生で最も大切なことではないかなと思いました。悔い改め、悔い改めとは神様に立ち返ることです。人ではなく神様に立ち返ることです。悔い改めとは方向転換を意味します。そして罪の許しです。私たちは罪人です。その罪を許していただくという非常に深いニーズがあります。そして聖霊を受けますと書かれています。聖霊を受ける、それはつまり神様とのつながりです。これこそが人生で最も大切なことだと思います。クリスチャンが毎週礼拝に来る、聖餐式をする、献金を捧げる、その理由、このなぜは神様が一人子イエスを十字架にかけてまで私を愛し許してくださったから。罪と許し、そして神様の愛を理解していると、実は何をするかということはおのずとついてくることです。クリスチャンが何かするべきことに支配されているときは、最も大切ななぜということを忘れているときです。ペテロは続けて39節でこのように語ります。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。今まで何度も読んだことのある聖句でした。今回改めて読んで特に目に留まったのが、この約束はあなた方にもあなた方の子供にもと書かれています。子供にも与えられている約束なんですね。その意味を考えてみました。クリスチャンである親として私たちは神様に非常に高い期待を受けています。私たちの子供たち、次の世代の子供たち、彼らは自分たちよりも素晴らしいクリスチャンになることを私たちは信じていますか。私たちはいずれこの地上からいなくなります。私たちがいなくなった後に何を残したいんでしょうか。どのような影響を次の世代に与えるのでしょうか。 私たちの多くが幼少期に受けることのできなかった霊的な影響を、この教会の子どもたちは受けることができます。ただ条件があります。クリスチャンである親が自分に向き合って悔い改め続けているのであればということです。私たちはその子どもたち、自分よりも素晴らしいクリスチャンになる、イエス・キリストの弟子になるということを信じているので、GP を学びます。どんなに忙しくても学んで実践しようとしています。この後ペテロが語ります。邪悪なこの時代から救われなさい。より邪悪になることが予測されるこれからの時代に、力強く打ち勝っていくクリスチャンの子供たちを私たちは実は育成しているんですね。リオオリンピックが終わりました。オリンピックを見ていて、今年は私はこれまでのオリンピックとは違う見方をしている自分に気づきます。過去最高の41個の金メダルを日本は獲得したそうです。どのように私は今年のオリンピックをこれまでと違う視点で見ているかというと、こういうことです。メダリストの裏に実は親の存在があります。いろんな記事を読んでいくと、親が子供にどのような育成をしたかということについていろんな記事が書かれていたりします。親の関わりというのがどれほど大切であるかということを、今回はこれまでと違う視点でオリンピックで学ばされた気がします。オリンピック選手を育成するよりも重大な役割を私たちクリスチャンの親は持っている。今日皆さんはそれを信じていますか？オリンピックで41個の金メダルを取るよりも大切な価値観があるんです。それは皆さんの価値観でしょうか？神様の愛を伝えることのできる強い確信を持った次の世代の子どもたち、彼らを育成する特権に私たちクリスチャンの親は預かっているんです。この世の誤った価値観に屈しないキリストの弟子たちを育成する特権をいただいています。私たちの子供だけでなく、これから救われていく若い世代すべて、今日前に立ってくれたキャンパスの兄弟たち、姉妹たち、私のビジョンは数十年後、私たちの子供たちの世代が日本の社会にキリスト教による愛の革命を起こすということです。日本全国にキリストの弟子の教会を建てるということです。その神様の動きの陰で彼らが将来語ります。私たち前の世代のお父さんお母さんたちの弟子たちの存在があったから、今日のこの神様の動き、奇跡が起こっている、そういうふうに語られるために今日私たちは今生かされているのかなと思います。私たちの人生のすべてから失敗も挫折も含めて子供たちに伝えたいと思います。イエスの十字架の愛のメッセージは時代と世代を超えて伝えられるものです。私たちの人生を通してそれは伝えられるものです。最後にこの聖句を読んで終わりにしたいと思います。ちょうどオリンピック でもありましたので、ぴったりの聖句があります。第一コリントの9章です。第一コリントの9章24節から27節までをお読みします。第一コリントの9章24節から27節、新共同訳聖書の方は311ページになります。お読みします。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。パウロは私たちクリスチャンの人生を競技者の人生に置き換えて語っているわけです。私たちは走るんですけれども、走り方が大切です。賞を得るように走りなさいというふうに語っています。ただ走りなさいというふうにパウロは語っているわけじゃないんです。賞を得るように勝つために走りなさいと言っています。勝ち負けということ、今の日本の社会ではその勝ち負けということについてあまりこう語りたがらない風潮があるかもしれません。負けてつらい思いをさせたくないということで、ある小学校では、ね、その競争して順番をつけないということがあるというふうに聞いたときにちょっとびっくりしました。昭和の世代にはちょっと考えられないことなんですね。クリスチャンにとって実はこの聖句を改めてちょっと考える必要があるんですが、私たちの主はイエス・キリストなんですよね。イエス・キリストは実は勝ち負けについてはっきり語っているんです。私はすでに世に勝っているというふうにイエスは語っているんですよね。ですからクリスチャンがイエス・キリストを主にしている限りはもう勝ちしかないんですよ。ただイエス・キリストを主にしていないときには負けてしまうんです。今日私たちクリスチャンはイエス・キリストを本当に私たちの人生に主としているんでしょうか。本当にイエス・キリストを主にしている人は勝利している感覚を持ちながら今日のこのクリスチャン人生を歩んでいることと思います。勝っている感覚を持ちながらこのクリスチャンの人生を生きることができるはずなんです。今日皆さんどうでしょうか。勝つと分かるレース、勝ちにこだわる、それはイエスを主にするということです。勝てるのにあえて負ける必要はありません。勝ちに行きます。でそれは神様の栄光でもあるからです。ここに語られているパウロの姿勢、これこそが先輩クリスチャンの姿勢であるというふうに私は思います。私は若い世代に私たちを超えていってほしいと思っています。そして必ず超えていくというふうに信じています。ですから私は全身全霊を込めて若い世代の人たちに向き合いたいというふうに思っています。厳しいことも語ります。本気で向き合います。それは あなた方に期待しているからなんです。期待してない人には私は語りません。今日私たち年齢を重ねた世代は自分の人生を通してそのメッセージを伝えているでしょうか。私たちの霊的な戦い、悔い改めを見てほしい。いくつになっても戦い続ける人生、それを若い世代の子どもたちに見てほしい。それを伝えていきたいというふうに思っています。なぜならそれこそがイエスの十字架の愛を身をもって伝えるということだからです。今日この語ったメッセージ最後になりましたが、このようなタイトルに実はさせていただいてました。時代と世代を超えたメッセージです。このペテロが使徒言行録2章で書かれているこのメッセージは2000年前のイスラエルで語られたメッセージです。ですがこのメッセージは時代とそして世代を超えるメッセージになっています。今日語ったことがどうでしょうか。皆さんがなぜ今日ここにいるかの理由でしょうか。そのために今日皆さんは今生きているんでしょうか。皆さんが今日やっている何かは全てこの理由のためでしょうか。それを今日ぜひ考えてこれから聖餐式に預かりたいと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをいたします。愛する天の神様、今日あなたの御言葉を通して